私たちの主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。これだけは毎日やってることは何かなということを考えてみたことがあります。まあ朝起きて歯磨きをしたりですね、顔を洗ったりですね、これだけは毎日やってるものは何か、まあ、それが習慣というものだというふうには思います。数えてみるとですね、たくさんあります。まあ初め起き、そして布団を畳むとかですね、意識的に繰り返してやってるものもありますし、そしてついてしまった習慣っていうのもあります。まあ、良い習慣というのは意識的につけたもので、悪い習慣というのはついてしまったものだ、そういうふうに言われています。まあ、難しいのはこの悪い習慣、ついてしまったもの、これを変えるっていうのは私たちがですね、いつも難しいんだろうなと思います。ですから良い習慣、聖書を読むとか祈るとか、それを良い習慣として自分が意識的につけていけばですね、私たちは本当に神様とに恵まれた信仰生活が送るんだろうなというふうにも思います。保育園でチャプレンしていた時なんですけども、折り紙教室っていうのに通ったことがあります。で、まあその時にですね、折り紙の折り方をですね、今更と思ったんですけどですね、鶴を折ってみてくださいって言われて、鶴は、いつも折れるんですね。で、鶴を折ったんですけどですね、先生にですね怒られまして、これは鶴じゃないとかですね、鶴はこういうものじゃありませんとかって、いや鶴になってたんですよ、ちゃんとですね。でもなんで鶴じゃないって言われたかっていうと、折り目が違うって言われたんですね。で、最初からきちっと合わせてきちっと折り目をつけていかないと、鶴はこうなんですね、鶴らしくなら、最後は鶴らしくならないんですよ。で、神の折り目っていうのはですね、とってもですね大切なことなんですと、そういうふうにですね、今更この先生に怒られたくないなと思ったんですけどですね。で、子どもたちに教えるんだったら、その折り目をきちっと最初の1回目折るところをきちっとしなさいということだったんだと思います。で、そのなんでそういうことを言われたかっていうと、その紙の折り目はですね、一度ついたら取れないからだ。で、習慣もそうでしょって、習慣も紙の折り目と同じようで、一度ついたらなかなか、取れないでしょ。それをですね、ちゃんと知っておくべしです。ですから両端をきちんと揃えて、意識的にきちっと折ったものは折り目は美しいし、最後のつるも美しくなりますと。初めからですね、きちっと折らないですね、つるは最後はきれいなつるにはなりません。あなたの心がすべて出てくるのですって言われて、はい、わかりましたっつって帰ってきたのを思い出しますね。問題はですね、一度ですね、ついてしまった折り目を元に戻すことは困難だ。それがやっぱり人間のですね、一番難しいことだというふうに思います。で、一度ついた折り目っていうのをですね、じゃあ元に戻すことができるかというと、強制的にアイロンをかけたとしても、紙の折り目はですね、戻らない。なるほどだな。そう思うと、習慣というのは意識的につけて、そしてそれを人に見て美しいと思わせるものが実は習慣なのだ。例えば挨拶であるとか礼儀であるとか、しかしそういうものっていうのをですね、きちっと正しく習慣づけていく、これをですね、私たちはしていかなければならないんだろうなと思います。もう一度自分の習慣を、毎日やってることをですね、確かめてみますですね。毎日やってる習慣が意識的に自分に関していることは何か、その中で祈りであるとか聖書を読むとか日記をつけるとか、そういうことをですね、きちっとできているかという、そこにやっぱり一つの信仰生活のですね、元いっていうのがあるかもしれないなというふうに思います。そう思うと、僕はアクセントが違うので紙も一緒なんですけど、ペーパーの紙とですね、ゴッドの紙っていうのを入れ替えてみると、確かにそうなんだな、そういう思いながらその折り紙の先生の話を聞いていたのです。私たちがこの折り目をきちっとできないから、実は罪に陥っていくんだ、 そのことをですね、今日私たちは考えてみたいと思ったのです。まあ、今日の主日から主順節というのに入ります。昔は受難節と言ってたところもありました。40という主字がありますので、主順ということを言っています。ですから、ペンテコステは50日目だから五順節というふうに言います。まあ、十字架の受難を覚える40日です。まあ、その季節の初めに、実はいつもサタンの誘惑のところを私たちは読みます。まあ、イエス様も私たちと同じように日々サタンの誘惑を受けられた、しかも40日間受けられたという、まあ、それをイエス様は退けて福音宣教に立っていかれたという、まあ、それがこの箇所でもあります。まあ、そのイエス様が悪魔を退け、誘惑を退け、福音宣教へと踏み出されたことを心に刻む、ここからまずこの四旬節の第一主日が始まります。まあ、ただこの記事を読んでいくと非常に不思議なことを思い浮かべます。それはイエス様をサタンのもとに導いたのは一体誰かということです。まあ、イエス様が出て行かれて、はい、サタンに来なさい、私は誘惑を受けようというふうには書かれておりません。マルコによる福音書は、霊に送り出されてアラノに行かれた、そして誘惑を受けられた。マタイによる福音書では、霊に導かれてって書いてあります。ルカによる福音書を読みますと、霊によって引き回されてとあります。主語はいつも霊です。つまりイエス様をアラノにこう連れて行ったのは誰かというと、この霊、聖霊なのだと書いているのです。聖霊の働きによって、実はイエス様はこの悪魔のもとへと導かれて行かれた。非常に不思議です。聖霊を受けられてすぐ聖霊はイエス様を追い出す形でアラノへと連れていく、そしてそこで悪魔の誘惑を受けられた。なぜ聖霊はわざわざイエス様を悪魔のもとへと導かねばならなかったのか、そのことを今日私たちは思うのです。ですから今日の出来事は全て神様がなさったことです。神様が計画し、神様がなさったことがこのアラノの誘惑ということになります。神様の力がイエス様をアラノに引き出し、なぜ神様はそんなことをされるんだろう。洗礼を受けて喜びの中にあるもの、イエス様が洗礼を受けて、さあこれからという時にあえてサタンの前に引き出されたということです。しかしマルコによる福音書はもう一つ不思議なことをですね、書いています。それはそこにはサタンだけがいるわけではないということです。サタンと同じように野獣もそこにいたと書いてあります。野獣とサタンがいるんだったら本当に怖いところですか。しかし最後には天使も共にいたと書いてあるのです。イエス様に使われる天使がそばに、イエス様を攻め込み滅ぼそうとするサタンと、それから守ろうとする聖霊と天使がそこにいる。これもまた不思議なことを書いてあるなと思うのです。しかしそれが実は私たちの日常生活だということも分かってくるのです。私たちの人生の中にはサタンの誘惑もある、野獣が共にいて食い殺そうとすることもある、しかし同じように天使が守っている、そのことを今日私たちは教えられるのです。サタンにとってじゃあ何が一番脅威だったか、そのことを私たちは今日覚えればいいのかなと思います。マタイによる福音書は、ルカによる福音書は少しサタンとのやり取りを書いています。そのやり取りは何かというと、イエス・キリストが御言葉に立ったという、そのことだけでした。神様はそのイエス様を誘惑することを許しておられます。しかし誘惑されたイエス様は実は御言葉によって全てのものを退かれたのだ、そのことを私たちは聖書から教えられるのです。神様はイエス様を誘惑することをサタンに許しておられる。サタンが人を試みるの、それも許しておられる。なぜ神様はそんなことをされるのか、 それはその人の無能さを暴き、罪へと誘うためでしょう。しかし神様がそれを許されるのは、それをもってそれに気づき悔い改めた時に信仰を告白する機会となるからだというふうに思うのです。神様が許されるのは、人間が神様に向き合うため、そのためにこの誘惑の出来事がある、そのように読めるのです。私たちは一瞬一瞬サタンから誘惑を受けている存在かもしれません。それに気がつかないかもしれない。御言葉を取られているからです。だからこそもう一度イエス様の御言葉を聞かなければならない。その御言葉は何て言ってるかというと、悔い改めて福音を信じなさい。これがイエス様の私たちに対する今日の御言葉だというふうに思うのです。デンマークの童話を読んでいましたら、イエス様のですね、おとぎ話っていうか、なんか小さなイエス様の話っていうのがあります。多分、教会の子どもたちにですね、こう語りかけたですね、ものが多分残ってて、それが童話集としてデンマークにですね残っています。とっても古いやつなんですけど、そこにですね、イエス様のおとぎ話みたいなのがあるんですね。でそれはどういう話かっていうと、イエス様がある村に入られると、口まで耳が裂けた恐ろしい悪魔がそこに住んでいました。でイエス様は早速そこへ出かけていき、その恐ろしい悪魔と対面されました。対面した時に悪魔はイエス様に質問をいくつかしました。それに答えられないならばイエス様の命をいただくと脅したのです。その3つの質問っていうのは何かっていうと、これは子供が答えられるもんじゃないなと思いながら読んでました。1つ、この世で最も価値のある富は何だろう、何を学び納めれば安心して暮らせるのか答えろと。そんな子供には無理だろうと思う。2つ、何によって人生の荒波を渡ればよいのかまだ子供なのでですね。3つ、人が死を迎えるときにどうしたら悲しまずにいられるか。これをイエス様に悪魔が質問した。で、そのですね、童話にはですね、途中に括弧書きがありまして、あなたならどう答えますかって書いてあって、いや、この世で最も価値のある富は何で、何を学べ、納めれば安心して暮らせるか、なんだろうなって、人生の荒波を何によって渡っていくか、なんだろう、人が死を迎えるときどうしたら悲しまずにいられるか。で、ですね、いろいろ考えですね、そうするとですね、イエス様の答えはですね、こういうふうに答えたって言うんですね。一つの問いに対しては、御言葉を信じることこそ最も価値のある富である。そりゃそうでしょう。二つ目は、御言葉を信じる力によって人は人生の荒波を渡ることができる。三つ目は、御言葉を信じ抜くときに悲しまずにいられると答えられた。そりゃそうでしょうね、ですね。で、自分がなぜ答えられなかったのかというと、この御言葉っていうのがないからなんですよね。御言葉っていうのがあれば、多分それはそれで答えられるんだろうな、私も思いました。で、この説話の面白いところはですね、何かっていうと、イエス様が一つ一つの質問に答えられるために悪魔の口が小さくなっていって、耳が小さくなっていって、普通の人間になりましたっていう、へえというですね。最後にはですね、そのですね、悪魔と言われたものは御言葉を信じてですね、イエス様に従いましたということで童話は終わるんですね。へえですね、悪魔の誘惑ってのはじゃあ一体何だろうなって、そんな話を思いながら読んでいましたですね。それはたった一つ、御言葉を信じるという、それを教えるってことなんだろうな。御言葉を信じる力をですね、消滅させるというのが悪魔の誘惑であって、それを退けるのも御言葉の力、これしかないのだ。その人に与えられた御言葉を取り上げてしまうということが一番の誘惑、そして御言葉を与えられるということが一番のですね、神様の恵み、 そのことにですね、私たちは気がつかなければいけないんだなと思います。御言葉をいただくということが実は生きる目標をですね持っていくという大切なことだというふうに思うのです。ですから今日の礼拝で後で聖餐の時にどうぞ御言葉を一つ一ついただかれてください。今年40日間あなたに与えられる十字架の御言葉はこれだ。この御言葉によって私たちはこの40日間をどう過ごしていけばいいか、それをですねそれぞれが考える時としたいのです。悔い改めというのは新しい時代に合わせて生き方を根本的に転換することだと言われます。それはイエス様が与えてくださる福音を信じることです。イエス様以外のものを信じる、イエス様の御言葉を信じる、それが福音であり、また根本的に生き方を転換することでもあります。イエス様は時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われました。私たちもこの御言葉を今年私たちの心に置き、悔い改めて福音を信じ、御言葉を信じる生き方を40日間していきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかこの40日間常に主の御言葉の目に立ち、さまざまな誘惑また罪から私たちを守っていただけますように。どうか主の御言葉が私たちのうちにいつも生かされていますように。この祈り主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。